今日恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の2章です。相模野での家庭集会、先ほど書いてきたんですけども、あちらの方は、どうもネヘミヤ記の方が、続きそうです。非常に旧約聖書は面白いということを本当に、家庭集会の方でも、見た気がしたんですけども、今日はネヘミヤ記の2章からです。ネヘミヤ記2章、はじめに1節から3節を読みいたします。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げそれを王に差し出した。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きながらえますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおれましょうか。アーメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、今我らの崩れてしまった城壁、門、それらを立て直すために、今我らこうしてあなたの御前に出ております。イエスよ、どうぞあなたが御言葉を語りください。このしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、通りよくして、天から流れ出る命のその水を飲み干すことができますように、いただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからのすべてあなたが支配してくださることを、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ネヘミヤ記について、いつであの金曜日でも、見ました、前回一章を見たんですけれども、この一章の方では主にネヘミヤのその、嘆き、悲しみ、そして主に対する祈りで、それで始終しておりますね。なんでネヘミヤ悲しんでいるのか。それ、エルサレムの城壁が、破壊されて粉々に砕かれて、で火で門も火で焼き払われて、もうそのままの状態である。イスラエルの人々は非常な困難の中にあってそしりを受けています。そのことを報告を受けたから、だからネヘミヤはこんなにも顔をしおれて本当に心苦しく悲しくなって、主よどうか助けてください、祈ったんです。城壁が破壊されたまんまということで、なんでそんなに悲しむの、思うかもしれません。で、故郷の町が、何か破壊されている、それは確かに悲しむことです。なぜ城壁が破壊されていることについてネヘミヤはこんなに悲しんだか。この城壁というもの、非常に大事なものです。で、防御壁です。敵を防ぐ役割があり、そして内と外との境界線の役割もあります。皆さんの人生の中でこの防護壁が、崩された状態だと、皆さんは、あらゆる敵に、好き放題荒らされまくったり、あるいは、自分の中の、これをしていい、これをしてはならない、これは、人に伝えてよい、これは伝えてはならないが、もう ぐちゃぐちゃになって、人に言ってはならないことを言ってしまったり、あるいは、もう過剰に人につけ込まれても全然それを平気だと思ってしまったり、そういう境界線がわからない状態なんですね。だから私たちの人生の中でもこの城壁が立て直されることが必要です。城壁が壊れたままだとネヘミヤが悲しんだように、それはそしりを受けている状態だ、そういう状態です。そしりを受ける状態、バカにされても全然もう抵抗する術もない、あるいはバカにされていることすら分からず、そういう、人生であらゆる損がつきまとうものなんですね。ネヘミヤは当時検釈官でした。アルタシャスタ王に仕える検釈官で、当時の王様は非常に権力があります、人の人権という概念がない時代ですから、王がもうちょっと、機嫌損ねたら、 今平気で首を切ったり、平気で人を死刑にしてしまったり、そういう時代ですから、ですからネヘミヤ、非常にこの王からその指摘というか、それがされた時非常に恐れました。アルツァシャスタ王の前で彼は、しおれたことがなかった、2章の一節に書いてありますね。でも王様が、本当に声をかけてくださるんですね。非常にこの王様の声かけを見ますと、とても優しい心遣い、人の心を読み取るような、そういう王様のような感じですけれども、でもこれは、一朝一夕で王様との関係築き上げられるものではありません。ネヘミヤはずっとこの王様に忠実に、王の前で顔をしおれさせることなく忠実に仕えていたわけです。長年、このように長い間のその王様との、その付き合い、付き合いと言いますか、王様に仕えるというその日々の中で、その時間の中で培われ養われてきたその信頼関係がこの王とネヘミヤの間であるわけですね。でその上で王様は、このネヘミヤが初めて見せる顔、王の前で悲しげな顔をしている、王様はなんでお前そんな悲しい顔してるんだ、自分の前でそんなしかめ面して、死刑だ、そういうこともまあありうかもしれないんですけれども、でも王様はこのネヘミヤに憐れみの声をかけてくれたんですね。あなたは病気でもない、表向き病気ではなさそう、でも悲しげな顔をしているということはきっと心に悲しみがあるに違いない、そういうふうに、親しげに声をかけてくれます。
要するに下の身分の人が上の身分の人の顔色を伺って、その人の本当にその人に対して気を使うというのが私たちのこの素手なんですね。それなのに今日のこの聖書を見てると、王様がネヘミヤの顔色を伺っているというところが分かりますね。でしかもその王の前に立つ者が顔色を悪くして立つということ、それを知ったならば本当は叱られなければならない、どういうことなんだとということを、叱られなければならないそういう状況の中において、叱られるところか、ネヘミヤのこの顔色の悪いところを王様が気を使って心配しているその様子がすごく伺われる。どういうことでしょうか。この王様にとってネヘミヤはかけがえのない人だから、王様の方がネヘミヤの方に本当に気を使って気を配っている、その様が本当に分かります。具合が悪いかどうか顔を見て一発で分かった。どういうことかって言ったら、普段の付き合いが本当にいい、だから何から何までネヘミヤのことをよく知っておられる、だから健康上問題がもう 100% ないというのを分かっている。だからあなたは具合悪い人ではない、なのに顔色が悪いというならば、心に悲しみがあるのか、憂いがあるのか、悩みがあるのか。王様はそこまでネヘミヤのことを自分の思いの心の中で探っていたということなんですね。これがキリストにあって、キリストにあって神を恐れ敬う人が受ける恩恵なんです。王の前で寵愛を受ける、これがキリストにあって私たちに与えられているその祝福の一つでもあります。
キリスト者というものは、与えられている権威に服するものなんですね。そしてネヘミヤにはそれがありました。それゆえに王様からのこういう、特別な心がけが与えられたんですね。で、普通、そういう王様との、なんか親密な関係が生まれると、なんか調子に乗って、そういうことを、起こりうりがちなものです。先ほど、冒頭でエステル記開いたんですけども、 ハマンなんかそうですね、もう王様が王様に何か相乗したいことが、これ伝えたいことがあったらもう夜中でも、ね、出て行って時間かかまず王の庭につかつか入っていって、ね、そういうことをしましたし、また、エステルの前の王妃ワシュティ、彼女は、ね、王様に、ね、どうか来て、その美しい姿をみんなに見せておくれ言われたんですけども、でも嫌だよって、ね、王に逆らったですね。でそれで王様がせっかくのその宴会続きの日々不機嫌に初めてなって、でそれで、会議が開かれて、でこの王妃ワシュティがしたことは、もうただならぬことです。もしこれが通れば国中の女が夫を、ね、敬わないことになるでしょう。だからそれなりに措置を下してください。ですから、ね、相手が王である、そして王の側が、そういう、ね、親しい、気持ち、そのことを、下の、立場が下の人に、下ならば、ね、下の人は、それをもう本当に恐れ敬いを持って受け入れて、そして下の人が王と対等になることを、ね、これは本当に、下ならないんですね。恐れ敬いを寄付し続けるべきなんです。
王様から自分に親しみが与えられた時に、私たちはね、調子に乗っちゃって、王は私とすごく仲がいいからで、こうやって調子に乗ってしまうんです。だからハマンは自分と王様が親しい、ね、関係だ、それで調子に乗ったから、夜中王が寝ている時に自分が言いたいことを言いたくて、のこのこと夜中でも出ていて、自分の言いたいことを言おうとして出ていたところ、何がありましたか。言いたいことを言う前に災いが彼を口をバクッと上げて待っていた。だから自分の上にいる社長、上司、そういった人々が自分の上にいるお父さんやお母さんや先輩や、こういった人たちが自分に対して親しみを込めてフレンドリーになった時、私たちはその方々に対してフレンドリーになってはいけない。ちゃんと自分のポジションを守って、相手が自分を可愛がってくれるということによって、自分までが、ね、近づいてくださったその、ね、歩みを、自分が生意気にまだもっと近づいていて、それで墓穴を掘るようなことをしてはいけない。可愛がっていただくために、可愛がるために、上なる人が自分に近づいた時に、自分は自分のポジションをしっかりと守って、そしてもっとその方を尊敬して、自分を可愛がってくださる方を尊敬して、恐れ敬うこと、これをすればその人はもうパーフェクトなんです。ネヘミヤがそういう人でした。
ネヘミヤにはその恐れ敬いがあったからこそ、この王様から親しい声かけをしてもらった、ね、病気でもなさそうなのになぜそんな悲しい顔つきをしているのだ、きっと心に悲しみがあるに違いない、ね、こう言われたら、まあ、本当になんか有頂天になって、しまいそうなところですけども、でもネヘミヤはひどく恐れたんですね。私はひどく恐れて王に、ね、言うんです、ね、王に対する敬い、それを、ね、いつもネヘミヤはキープし続けておりました。でそれで王に言います。王よ、いつまでも生きられますように、私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおれましょうか、ね、正直にネヘミヤは言ったんですね。その心の内にあることを王から言われたから正直に言ったんです、ね、ネヘミヤの側から、ね、ずけずけとハマみたいに言うことではなく、ね、王の方からもうしっかりとですか日常の務めを果たしながら、その上で王から言われた、たまたま言われて、でそれで、今これこれの状態です、自分の先祖の墓のある町がこんなにもひどいありさまです、それで悲しい顔をしているのですということを、ね、ようやく伝えるんですね。4節、すると王は私に言った、ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた、ね、このネヘミヤ、王様から、ね、では何を願っているのか、ね、聞かれます。ネヘミヤとしてはもう願い事を、心の内に あります、溢れております。けれども彼は一旦、ね、天の神に祈ってからなんですね。きっとこれコミュニケーションの最中のことだと思います。会話の最中ですから、ね、天の王様からでは何を願っているのかって言われたら、ね、天に目を向けてしよう、なんかそんな、なんかいかにも祈りという形ではなかったかもしれません。でもそれでも彼は祈ったんです。一旦天の神に対して、主よ、ね、この唇に答えをください、語るべき言葉、またなすべき立ち居振る舞い、ね、王の御前においてどう語るべきかを主を教えてください、また、ね、このイスラエルで今そしりを受けている民を憐れんでください、ね、そういう思いがあったでしょう。祈ったんです。
この時代においてですね、今のこの状況を改善できる、ね、人はただ一人、今この王様しかいないんです。この王様しかいないんです。バビロンの捕囚ということによってエルサレムの城壁は全部崩れました。だからそれ以来この城壁を築くっていうことはできないんですね。どういうことかっつったら、その当時の戦争というのは、戦争して戦争が負けたら城を壊し、城壁を壊す、そして城を再建しました、城壁を再建しました、ということは何になるかっつったら、この私たちに戦争に曲げたものがまだ力をつけてきたという印になってしまう。だから大元において大きな工事なんかを知ってしまうと、まだやってくるんです。それでまだへし込まれる、へこまされる。でそういう時代においてもうイスラエルの人々はこの城壁を建て直すその人材も与えられていない、その力ある国民性ももう萎えてしまっている。でちょっといいなと思っている人たちはみんなバビロン捕囚で連れて行かれた。残っているのは力がないもの。で後にそのよその国に対して盾をつかないとみなされたものだけがそこに残されて、後のものは外国に逃げていた。でそういう状況の中において、もうこの枯れ木になっているところがそのまんまほったらかしになってるんですね。どういうことかって言ったら、これを直したらまだやられるから。でそういう状況の中において、これをね、ネヘミヤはそれでも思った。バビロン捕囚からこれだけの長い時間が過ぎてしまったから、イスラエルの方において誰かがこれを捕囚したんじゃないかな、誰かが立て直したんじゃないかなと思っていたんだけど、ユダから来た人たちがね、来て話を聞いてみたら、もうあの時のまんま、あの時のまんまということを聞いたので、もうネヘミヤはそこで悲しんで悲しんで悲しんで、その悲しみに暮れた、その泣いた悲しんだその顔で王の前に立った時に今起きていることなんですよ。これがわかるよね、今の時代がね、今時代背景がすごくわかったでしょ。それでネヘミヤ自身はそれを聞いてから心に憂いがあった。ああ、私たちの国は、私たちの民族はこれだけの時間が過ぎているのに立ち直る気配しさえもない、ね、たとえあの城壁が、いや少しは補修されてるよとか、少しはね、まだ王宮が直されてるよとか、それを聞きたかったのに、その時のまんまですよ、火に焼かれたまんまですよ。だからもう悲しくて耐えられなかったんです。この時代においてこのイスラエルのこの状況をね、まだ元にできる力がある方はバビロンと戦争して勝ったこの王様しかない。その立て直す力を持っている人の人材というのはどこにいるか、バビロン捕囚で連れてこられたこの捕囚先の人たちの中にこの時代を立て直す人たちがいた。だから彼は自分が話す言葉の一つがこの自分の民族 これを党にもできるような言葉であるっていうのを分かったんです。王様が彼の言葉を聞いてけしからんって言ったら、もうこれはもう大変なことになる。王様が彼の言葉を聞いて OK って言ったらね、この70年間のこの全部の苦しみがまだ幸いに変わるということが分かったから、王様が自分に対して顔色が悪いじゃないの、あなたは健康な人だよね、そういうあなたが顔色が悪いとは何事か、心に苦しみがあるのか、悲しみがあるのか、憂いがあるのか、悩みがあるのか。ここで彼は自分が言いたいことをパッと言えるようなこの土台が作られているのに、彼はパッと言わなかった。なぜかというと、自分のこれからの話す言葉がイスラエルをどうにでもする言葉であるから、自分の個人の思い心感情ではこの王様の前では絶対に言いたくなかった。だから身心にかなった言葉を話したいということで、彼は王様が言った時に祈るんですよ。あなたがしたいことを教えてください。主よ、イスラエルの神である主よ、あなたが今この時間、あのイスラエルのために、あの崩れた城壁のために、焼けてしまった城門のために、保守先にいる我々のために、我々の帰りを待っているイスラエルの人々のために、あなたが今話したいことを私に与えてください。お祈りをしてから彼は主いただいた言葉を、イエス様からいただいた言葉を王の前で話し始めます。
彼は祈ってから王に、その受け答え方を、主から教えていただいたんですね。その受け答えが、まあ、この、まあ、4節から8節のところあるんですけども、このネヘミヤ記、要するに城壁の再建は成功するんです。そしてイスラエルの霊的立て直しもこのネヘミヤ記において成功するんですけども、そのネヘミヤ記の成功の影がこの、2章のこの4節から8節のこの王とのやり取りの中に詰まってるんですね。この王のフォロー、王からのお墨付きがなければネヘミヤ何の力も、エルサレムに対してなかった。ですからこのやり取りが非常に重要だったわけです。
だから私たちの人生を生きるときに、私たちも自分の力ではどうにもならない、そういう状況の中に陥ったとしても、主は私たちの手に負えないことをできる人を私たちの前に置いてくださる。ネヘミヤにこの王様を置いてくださった。だからこの王様を通して主がしたいことを知っていくことができるようにして、だから自分が力がなくてもいいの、私たちは。私も皆さんも力がなくていいんです。ただ一つ、神にあって生きるものとして、その神を恐れ敬い、そして神にあって生きるものとして、自分の主人、上なる人を恐れ敬い、誠実に生きること。一つの言葉にしても主の伺いを立てて、主に伺いを立てて話すこと、自分の話す言葉、自分の行動の一つ一つがこの世の中を良しもして悪しにもできる。自分の正しさが正しく主にあって用いられた時には、自分一人のこの用いられたその栄光のゆえに、数え切れない人々がこの栄光の中に入ってくるっていうことができる。ネヘミヤの一人のこの正しい信仰、正しいこのスタンス、これによってイスラエルが変えてしまう。これが信仰あるただ一人だけど、そのただ一人と加勢した主がなさる技なんです。
そしてネヘミヤは的確に、 この王様に応えていくんですね。祈りのバックグラウンドがあったからです、ね、確かにこの4節の祈りはあったでしょう。でも一章全体は祈りに、ね、長い祈り、うめきの祈りで満たされておりました。事前の祈りがあったんです、ね、エステルも王の前に、ね、出た時、そのバックグラウンドとしての3日間の断食の祈りがありましたね。本当に私たちの重要な物事をなす時、そしてもう人生、ね、破壊され崩されて、もはや、ね、虐げられて、ね、そしりを受けて、もうそのそしりの極みの中に、ね、エステル記においてもネヘンメヤ記においてもありました。そしてそのそしりの極み、受けた極み、もうこれ以上城壁が崩されたままではいけない、ね、これ以上ハマンによって、ね、このイスラエルのユダヤ民族が殺害されていいものではない、その時見舞いに出て祈るべきです。断食して祈り、ね、自分の好むことをそれをやめて、自分の好む、おしゃべりとか自分の好む、怒り憤りとか、ね、そういうことをやめて、ただ主にのみ心向けて祈る、その時物事が動くんです。最高権威、ね、まあ、このネヘミヤ記の時はアルタシャスタ王、ね、に彼は仕えておりました。エステルは、ね、アハシュエロス王に仕えておりました。その上の権威も動くんです。なぜならイエス様はその彼らよりはるかに上に座される権威だからです。社長よりも、ね、皆さんの使える部長とか、ね、その上の権威よりもはるかにイエス様は上に座されるお方、この方に直接訴えるならば物事が動くんです。ネヘミヤに対してはもう本当にトントン拍子で、ね、動きました。王様が、ね、何を願っているのか、ね、ネヘミヤは祈ってから、王様もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください、ね、この言葉王に受け入れられるんですね。王は、ね、王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか、ね、これに対してネヘミヤは、ね、すぐに答えることができました。そしてそのための必要な手続きも、ね、全て、言いました、ね、7節のところで、もしも王様がよろしければ川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください、ね、もうですから国と国の間を通るだけでも本当に王のお墨付きが必要だったんですね。それも叶えてください、ネヘミヤは言いますし、また8節、王に属する御縁の番人アサフへの手紙も賜り、宮の城門の針を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために、彼が材木を私に与えるようにしてください、ね、ですから必要な資材もどうか王様与えてください、願い出るんですね。すると、ね、この8節の後半、私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。アメン、ね、これあの王様のお墨付き、それから王様からのこの材木の提供、ね、それらがあったからこそネヘミヤは戻って、そしてこの立て直しをの指導者としてリーダーとして立つことができたんです、ね、イスラエルに戻っていっても、ね、ネヘミヤあんた一体誰、ね、そんなことにならずに済んだんですね。しっかりとこの王様のお墨付きを得て、そしてネヘミヤのもう本当にエルサレム、この城壁を建て直したいというこの願い、その本当に心からのそのエルサレムに対する愛、憐れみ、それに満ちていたから、だから主はこの願いを叶えてくださり、そしてそのことをするようにしてくださったんです。ネヘミヤ、ね、エルサレムからずっと遠いところで暮らしておりました。エルサレムの事情は分かりません。彼は検索官です、ね、大工ではないんですね。ですから、どこをどう建て直すべきか、ね、そういう、なんか技術的な知識もないけれども、彼は、ね、このようにしてエルサレムの城壁を建て直す、そしてエルサレムの霊的な建て直しもするものとして、ね、主から任命されたわけです、このことが起こると、ね、9節からのところですけれども、私は 川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである、ね、ここで不機嫌になる人が出てきます。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからというのが彼らが不機嫌になったその、根拠なんですけども、なんでイスラエル人の利益になることをその求める人がやってくると不機嫌になるか、ね、この役人たち、エルサレムの城壁が崩れたままの方が彼にとって都合がいいからです、ね、なぜならエルサレムの城壁が崩れたままの方が、ね、エルサレムに対して好き放題なことをできる、ね、そこの人たちとの上に立ってもう平気でぶんどったりあるいは虐げたりそういうことができる、ね、こういう状態だから城壁の建て直しが行われると不機嫌になるものが出てくる、ね、これ確かにあることです。皆さんの人生が立て直されるとき不機嫌になるもの、ね、出てくると見ていいでしょう。悪魔サタンは不機嫌になります。皆さんの人生が、ね、それまで、ね、破壊され放題ぶんどられ放題の方が悪魔サタンにとって、ね、あるいはなんかそういう、例えば皆さんのお家からいろいろぶんどっているようなそういう悪徳の業者とか、ね、そういう人にとって皆さんがもう物事を見極める力が与えられると、ね、不機嫌になるんですね。城壁立て直し、皆さんの人生立て直し、これを皆さんが実行しようとすると必ずそういうですね反対者が現れると見てください。そして反対者が現れた時それに心しないないようにしてください。皆さんが人生立て直そうとすると必ず、ね、足引っ張るものが出てくるんです。皆さんを、ね、今まで支配できていた人、皆さんからぶんどっていた人、そういう人々は、ね、本当にそういうふうにならないように、もう あの手この手を尽くしてくるんですね。ここでは、ね、ホロン人サヌバラテ、またアモン人役人のトビア、ね、それを聞いて非常に不機嫌になりました。でも、ね、そういう者たちの現れを、ネヘミヤは、見ておりました。でこうして、10節、こうして私はエルサレムにやってきてそこに3日間とどまった。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのために据えようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には1頭の獣も連れて行かなかった。私は夜谷の門を通って竜の泉の方糞の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べるとそれは崩され、その門は火で焼き尽くされていた。さらに私は泉の門と王の池の方へ進んでいったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。そこで私は夜のうちに流れを登って行き城壁を調べた。そしてまた引き返し谷の門を通って戻ってきた。代表者たちは私がどこへ行ったか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも祭司たちにも主だった人たちにも代表者たちにもその他工事をする者たちにもまだ知らせていなかった、ね、ネヘミヤ隠密行動をとります、ね、誰にも知られないように、ね、数人の人たちだけを連れてこのエルサレムが城壁が崩れた様を、ね、視察しに行ったんですね。しかも夜です、ね、普通工事の、ね、見積もり出す時、ね、太陽が出てる間じゃなきゃできないはずなんですけども、でも彼は夜に行きました。なぜ隠密行動を取る必要があるからです、ね、敵がもうこのことを知っております、ね、ネヘミヤというエルサレムの駅となる人が、ね、来たということを敵も知りました。また味方にもネヘミヤ黙っておりました、ね、なぜネヘミヤが黙っていたのは、ね、この16節の方、ユダヤ人も祭司たちにも 伴った人たちにも代表たちにも工事関係者に対しても、ね、黙っていたんです。ね、ネヘミヤとしてはもっと、ね、工事技術者とか連れてきて、でそれで、ね、あ、こここうした方がいいですねとか、そういうアドバイス、技術的アドバイス受けた方がいいと思われるんですけども、そういったこともできる人さえ連れてきませんでした。
要するにですね、今まで70年もの間崩れたまんま、それを許して、それを良しとして生きてきた人たち、相談する相手ではない、従わせる相手でもあって、この大事な時に思いも心にもない人たちを最初からこのプロジェクトの中に入れるわけにはないんです。だからほったらかしにしていた人たちにはそのままほったらかしにして、思いがあって、その思いに神様が加勢してくださって、世の中の王がその印としてあらゆるものを整えてくれて、それで今自分がいるから、だから信仰を持ってこれができる人以外は一番最初の段階としては入れない。だから天聖が渋谷に行くときに、なんで天聖が渋谷に行くのかわからない人たちを入れるわけないでしょ。なんで天聖が渋谷に行って、ね、どんな働きをするのか、その仕立ちがわからない人たちが、私たちも行きますっつって渋谷について行こうとしても連れて行けないですよ。なぜかというと、自分たちのしたいことを人は言ってくるから。だからネヘミヤは、自分はイスラエルにいなかった、エルサレムにいなかった、保守先において苦難の時を過ごした。でもこのエルサレムの城壁、城門、これらのものが早く回復されて再建されて、イスラエルが国としてのその面目というものをまだ再び、ね、戻してほしいという願いを、保守先にあるネヘミヤ、まだダニエル、エズラ、この面々は持っていたのに、イスラエルにはいなかったんですよ。だから後のこの再建の時に使われる人たちはみんな保守先から来た人たち、ね、ということなんですよ。ここで主が私たちに知りなさいというメッセージがある。あれだけもうダメな状態になっているイスラエルです。やっと生きている、やっと生きている、国としても国民としても面目は丸つぶれ、やっと寝て起きて生きた、寝て起きて生きた、死んだ、この状態が続いていたこの70年間ですよ。そういう中において、私たちはこの国を再建するためにどうすればいいんだと思ったら、すぐこういう人が欲しい、こういう人が欲しい、こういう人が欲しい、人を私たちは全部計算するじゃないの。人を計算するじゃない。主は、主に加勢する一人がいれば主は十分です。主に加勢する一人がいれば主は十分です。どういうことか分かりますか。ここで皆さんがね、覚えてほしい。御心が天になる、そう、そういう時に大きい声で言ってください。御心が天になる孤独、ね、地にもなさせたまえ、ね、これなんですよ。主の御心というのはもう限りなく良い心なんです、ね、だから私たちの良くない様というのは、天から見ればこれはもうとんでもない様なの。だから天において主の御心はどうなのって言ったら、今この良くない様が天においてある素晴らしい様に変わってほしいの。そのために誰かが祈らなければならない。 自由意志を持って御心が天になる孤独、天においてなった素晴らしいその全てのものの孤独、この地にも出させてくださいということを祈らなければならない。だから一人いれば十分なんです。だから父なる神様はイエス様を3人も5人も6人も送ってないでしょ。一人で十分なんです。一人で十分なんです。ネヘミヤ一人で十分だったんです。私たちは計算をする。主はね、計算する時間あったら信仰を奮い立たせなさいね、って言ってるんです。主の御心を、天になる孤独のその御心を地になさすためには人数はいりません。一人御心にかなった人がいたら、その必要な人に、人が必要な時は主は人を与え、物が必要な時は物を与え、ことが必要な時はことを起こしてくださる。今皆さんが今聞いているこのメッセージ、これは世界歴史に出てくるじゃない、ね、世界の歴史の中に出てくるじゃない。バビロンも出てきました。バビロンを打ち負かしたペルシア、その中においてその王様とネヘミヤの間に起きたこと、70年捕囚されている間にイスラエルはどのような状態になったか、これは昔々あるところにて空想めいたことじゃない。本当に人の生きている中においてある国とある国の間で起きたヒストリーじゃないの。今日主が言いたいことは、今この時代、これだけ時代が悪いということを嘆いているならば、ないものをねたりで嘆くなということなんです、ね、人がいないから嘆く、力がないから嘆く、何々ないから嘆くということではなく、御心にかなったものにあなたがなりなさい。あなたが御心にかなったものであるならば、私がこの王をあなたの前に置くよ。さっきすごい面白いんだよ、この聖書のところ、王様の顔色をネヘミヤが伺っているんではない、王様がネヘミヤの顔色を伺って、ありゃまあいつも元気いっぱいなのに、具合が悪いところ一箇所もないのに、あの顔はどうしたんだ、今日は輝きがないな、くすぶってるな、悲しげだな、いや悩んでいそうだな、王様が自分の中でネヘミヤの顔を見ながら自分で悩んでるね。これが主のなさる技なんですよ。私たちが主の御前において御心にかなったものとしてね、惑えたことの願いを持って立っているときに、主のなさる技、こんなに美しいんだよ。一人いればいい。さっきも言いましたけど、王様の前にね、ネヘミヤ何人もいない、一人、一人だよ。ギデオンが何人もいない、一人。ヨシアは何人もいない、一人なんですよ、ね、モーセも何人もいない、一人なんですよ。ここがすごいポイントなの。一人御心にかなったものがいれば、その御心にかなったものを手助けする王様を置いてくれる、手助けするものをくれる、ことを起こす必要な知恵と啓示の御霊が与えられる。しっかりこれができるようにしてください。 素晴らしいです。
主がことをなさること、ね、これ人間の人数はかえっていらないんですね。ギデオの時もいりませんでした、ね。まあ、だいたい3万人が最初、ね、ギデオの角笛で集まったんですけども、でも、ね、人数が多すぎる、主は、ね、恐れてるものは、ね、もうここから帰れって言ったらところ、ね、もう1万人しか残らなかった。でまだ多すぎる。でそれで主は、ね、300人に絞りましたね。その300人で12万5千以上のその大軍隊、ね、12万対300人ですよ。こんなの、ね、ありえないですね。勝つんですよ。主が共にいるならば、ね、主がその志のある300人いるならば、ね、この日本全体も変わるんです。
あの
サウル王の時代、サウル王の、サウル王自身は恐れました、ね、ペリシテ人が攻めてきたということで恐れてもう右往左往していた。でも、ね、サウル王の一人の、ヨナタンという息子、ね、ヨナタンという子供息子は、ね、さああのムカツレのところのに行って、ね、目に物を見せてくれよ、ね、主は大人数によっても小人数によっても主が救われるのに、ね、妨げになるのは何者もない、ね、ヨナタンはたった一人道具持ちの若者を、ね、連れて行きました。一人しか連れて行かなかったんですね。したらそのヨナタンと道具持ちの若者のたった二人がもう相手の何万何十万を揺るがして、ね、大恐慌を起こしてしまったんですね。主が働かれるのに人数は関係ないんです。むしろ人の心の方が大事なんですね。このネヘミヤ誰にも伝えませんでした。主だった人とか技術者とかそういう人、ね、一切会議に加えませんでした、ね、むしろそういう人たちも、ね、そこにいて何十年もいたのに城壁一度も再建しようとも心思い浮かばなかった人を会議にもし招集したら、ね、そんなこと無理です。私がもう何十年いたにもかかわらずずっとこのままなんですよ、ね、この私がいたのに、ね、再建できなかったんですよ、 なんかそんな変なことを言い出して、ね、気持ちをくじくんですね。イスラエルの再建に携わった人、このネヘミヤ、また、エズラ、ダニエルとかエステルとか、また他にも、ね、いろいろいますけども、みんな外部の人ですね。エルサレムの外にいた人たちがみんな、ね、このエルサレムを立て直しましたね。内部のもう何十年も凝り固まった考えの人では、ね、凝り固まった考えのままではできないんです。むしろ、ね、本当に主がなしてくださるという人、ね、外部の人でも内部の人でもいいんです。もう主が必ずなしてくださるならば不可能ではなく可能である。この信仰を持った人がその少人数であるならば立て直しは可能なんです。
アメン。
この日本の国もそうです。
アメン。
ネヘミヤのように本当に城壁を立て直しされるそういうネヘミヤのような人材、またネヘミヤと一緒に立て直しを、ね、振り起こして心振り起こしてそれをしようとする人材が本当に必要です。
アーメン。
ネヘミヤは密かに調べました。そして、ね、密かに調べた後に公の前に出て、ね、言うんですね、17節からです。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を立て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして、私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言ってこの良い仕事に着手した。
アーメン。
アーメン。ね、ネヘミヤはここで初めて明かすんですね。王様が話してくれた言葉、それから、ね、私に恵みをくださった神の御手のことも、ね、話しました。神さんが確かにおられる。そして王のお墨付きもある。だから再建に取り掛かろう。ね、ネヘミヤは、ここで言ってもうこれ以上エルサレムの城壁、ね、これが壊れているということのそしりを受けないようにしよう。そうしてネヘミヤが人々を奮い立たせた、ね、それでこの時、ね、この良い仕事に、着手されることになりました。 で19節から、ところがホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて私たちをあざけり私たちを蔑んで言った。お前たちのしているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。ね、敵がざわざわするんですね。良い仕事に取り掛かろう。で今までの人生、失われてきたその城壁それを立て直そうとするとこの、ね、邪魔がだいたい入ると見てください、ね、入るんです。そして彼ら、ね、お前たちのしているこのことは何だ、ね、王に反逆しようとしているのか、ね、エルサレム、城壁というものは、ね、軍事的な施設ですね。この軍事的なものを、ね、再建しようとするとなると、ね、何かきな臭い匂いがする、ね、王にちょっと、ね、悪意のあることで、ね、ちょっとそういう告げ口したら、ね、王様にたちまち反対されるんではないか、そういう恐れはあるんですね。
要するにこの時代戦争に負けた国がこの城壁をまだ、ね、建て直す、城門を建て直すということはもう手入りを自由にはしませんよという意思表現なんだから、この城壁と城門を建て直すためには人の一丸とした力が必要。この一丸とした力が現れるとそれは相手の国にとっては脅威になってしまうわけなんです。だからまさか王様がまさかあの王様がこの脅威とみなされる城壁を建て直す許可をしたわけではないともう思ってるわけなんですよね。常識から離れてる王様のこの命令自体がね、どういうことかって言ったら、神は御心にかなったネヘミヤという一人を通してね、その時代の常識を変えてしまう。どういうことかって、ネヘミヤ一人を見て城壁を建て直しても城門を建て直しても、ね、このネヘミヤを見ると脅威にはならない。この民族はそういう安心感があった。誰が与えるの？主が与えたでしょ。誰を通して？ネヘミヤという存在が主の前にこの誠実に生きてきた、そして人間の王様の前においても本当にぬかりめなくへりぐだって柔和で穏健で謙遜で、ね、誠実に生きてきた。だから他のやつはこれ下心があるんじゃないのとかそういう思われるような節があると思いますよ。ここまで戦争に勝ってきたあのこの王様だから人を見る目っていうのはもう素晴らしいと思う。なんだけどエレミア時代を見て脅威に感じなかった。なんで？調子に乗ってないからですよ。王様が自分と親しくしてくださるからって、ね、調子に乗って下の人ハマンみたいに偉ね威張っちゃって調子に乗って自分好き嫌いそれによって人を困らせたり、ね、そういうことをエレミアしてないんです。ネヘミアしてないんです。ネヘミア、ね、だから王様はそれしっかり見てるの。自分としか親しいからつってその親しさを利用して人を懲らしめたり利益をふんどったりそういった様が一切ない。この男にはこの人は何から何まで正しい。だからこの城壁城門これを建て直すということを彼が言ったのは、私の先祖たちが眠らされている、ね、お墓がある町がって言ったんですよ。すごいじゃない。お墓がある国がって言ってない、町がって言ってる。この王様が今治めているから、王様が治めているからイスラエルという国として言ってない。これもすごいと思ったね。だから悲しいです。 だから王様にとってはこの城壁を建て直すということは王様の、ね、この町に対してイスラエルというエルサレムというこの町に対してすごいこう恩恵を与えた形になってしまう。他の王様とは違って城壁を崩す王様ではなくて正しい人たちに対してはね、ちゃんと城壁を築き上げられる材料もくれる、そういう王様になってしまった。ネヘミヤ一人によるこの全ての良き技なんですよ。ネヘミヤ記をね、ここまで私たちみたいにこんな楽しくできませんよ。主のなさる技なんですよ本当に、素晴らしいなと思いますよ。
だから聖書の中には本当に宝がザクザク埋もれてるんですね。このネヘミヤ記、ね、大体みんな、ね、エレミヤ記と間違えてエレミヤ記開いちゃうということはよくあるんですけど、ネヘミヤ記、本当に宝が潜んでるんですね。でこのネヘミヤのこの働き、いよいよ城壁再建の働きが今からなされる。でも敵が動き出すんですね。で敵は、あざけって、お前のしてることなんだこれは、お前たちが王に反逆しようとしてるのか、ね、彼ら王という大義名分をなんかバックに立ててあたかも自分たちが正しいかのように、ね、それで、それを蔑んでくるんですね。よくこういうことあります。命の立て上げのための働き、ね、物事がより良くするための働き、それを重しがらない人、ね、既存の状況の方がいいという、ね、物事がより整理されてより、ね、効率化されていくそのことをその提案をしたのに、ね、いやそれは今までのやり方と違うから、ね、そんなわけのわかんないことを言ってそれを叩いて、それでできる人がどんどんそこから辞めていく、ね、そういう職場ありますね。ね、あなたが立てたこの企画は一体何だ、ね、この会社 をリスクに立たせて、ね、損益を被らせようとしているのか、ね、社長に言ってやるぞ、ね、そういうふうに、言うような、こと、よく多々あることです、ね、でもそれに対してそのままその言葉に対してその言葉で返してはいけないんですよ。こういう時は、ねお前たち王に反逆しようとしているのか、いよいよ滅相もありません、王様に反逆しようなんてとんでもありません、実は、ね、私は、これこれの財産を持っててこれぐらいしかありません、ね、こんな貧乏な私たちに王様に歯向かうなんてとんでもありませんとか、そんな、ね、言い訳しなくていいんです。そういう言い訳逆効果なんです。ネヘミヤはどんなことで言葉で対応したか、ネヘミヤは真理の言葉で対抗しました、ね、そういうなんか相手の、ね、売り言葉に対してそれに、ね、そのまま同じ土俵に乗っかることを彼はしませんでした。ネヘミヤはどういう言葉で彼らに対し返したか、ね、20節です。そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、アメン。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。
アメン。
アメン。ね、全くもって卑屈なところないですね。それに王様に歯向かうなんて微塵も感じられません。むしろ彼らは、ね、王様とかなんかそういうことよりも天の神様に仕えるものである。そして、ね、この天の神ご自身が私たちを成功させてくださると信仰告白を堂々と、ね、彼宣言しましたね。
アメン。
これが、ね、私たちが取るべき対応です。
アーメン、ね、
相手の言葉、世の言葉に対して世の言葉、あるいはなんか自分のなんか考え出した、ね、もう口からついて出たようなそういう言い訳、これはむしろ逆効果なんです。私たちはむしろ真理の言葉、私たちは一体何者か、ね、ネヘミヤは言いました。私たちはこの天の神様のしもべであり、そのしもべである私たちは再建に取り掛かるのだ、ね、この天の神様の名が記されたエルサレム、この城壁を天の神様のその御心に従って私たちは建て直すのです、そう言えばいいんです。 皆さんの人生においていろいろな困難あるかもしれません。城壁崩されて、もう好き放題荒らされて、もういじめっ子とか、あるいは意地悪な上司とか意地悪な役人とか、そういったものに好き放題なこと言われる、そういうことはあるでしょうけれども、その時皆さんイエス様にあって強く大しくあってください。
アーメン。
天の父なる神様にあって、神様が、神様は命の君なる方です。神の子供が、どうして神を恐れ敬わない人たちに蹂躙されていいものでしょうか。そんなことはないんですね。歴史見てもないんです。神様を恐れ敬わない、殺戮の好きな民族が確かに歴史上いろいろ立ち上がりましたけれども、滅ぼされましたね。神様がそんなの許さないんです。神様はなぜなら命の君なる方ですから。だから命に敵対するようなこういう、いじめとか、そういう虐げとか、そういったものを、皆さんが神の子供としての立ち位置に立つならば、神様が立ち上がってくださるんです。いじめっ子とか悪い悪どいこういうトビアのような役人とか、そういったものを、もし皆さんの前に立ちはだかるならば、皆さんはこのネヘミヤのように神様をバックにつけてください。
アメン。
ならば神様がその仕事を成功させてくださり、そして皆さんが、卑屈になる必要はないんですね。
アメン。
どうか皆さんはこの、ネヘミヤのように神様をバックにつけて、そして神様に祈って、また物事を祈ってからです。
アメン。
王様とか上にある権威に話すときは、ぜひ皆さん祈ってから、知恵をいただいてから、また心のざわざわ感を取り除いてから対応してください。そうして行くならば、この神様の仕事技、城壁の建て直し、皆さんの人生の城壁、それの建て直しがなされていくんです。どうかこのイエス様にあって強く凛々しく立ち上がって、皆さんどんどん建て直しが進んでいって、さらに幸いな、さらに祝福された人生を送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈る時を持ちましょう。皆さんの崩された城壁を立て直しましょう。ネヘミヤが使わされるように、聖霊様が皆さんのうちに働いて慰め、皆さんを立て直すように、そして皆さん自身が立ち上がるように、今それぞれ祈る時を持ちましょう。
アーメン。
イエスよ、私たちを立て直してください。私たちはあなたに祈ります。私たちの心はあなたに向かいます。主よ、あなたは私たちのありさまを本当に腹綿がちぎれるほどの思い、そのうめきでもって私たちを取り出してくださることを感謝します。私たちのこの崩されたありさま、それはあなたの良しとされるところではありません。主よ、私たちはあなたに向かいます。あなたに向かい、あなたに助けを求める民には、あなたは助けを惜しまれない主であることを感謝します。ネヘミヤは助けを求めました。あなたに祈りました。まず王に相対する前にあなたに祈りました。今私たちも祈っております。今一人一人祈っております。あなたが聞いてください。立て直しを進めさせてください。そしてネヘミヤのように凛々しく強く立ち上がることができる私たち一同でありますように。そして立て直された家庭、立て直された夫婦関係、立て直った会社、立て直った事業、主よ、私たちが立て直った学業、それらを身につけていることができますように。そして私たち一同が本当に立て直った様を見て、天の父なる神様が栄光を受け取りになり、そして私たちの主イエス様が栄光を受け取りになりますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
主の来ます時まで我は望みます。
49番です。
狭き道をも十字架を担い
私たちのこの人生が立て直されるように祈りましょう。ネヘミヤのように私たち自身が家庭が崩されているなら、事業が崩されているなら、学校が崩されているなら、あるいは私たちの何かが崩されているならば、私たちがネヘミヤとなってそれを真っ先に祈り取りなし、そして立て直しの技がイエス様にあってなされるように祈りましょう。私たちも力強くされるように祈りましょう。そして立て直してください。この崩されたものが立て直りますように、今私たち自身が祈る時を持ちたいと思います。
愛するイエス様、私たちにこの世の中に、またこの日本に、世界に、その一つ一つの家庭に、職場に崩されている城壁を気づく、その心の目を開いてください。
アメン。
私たちが崩れているところ、崩されているところ、またその場所にあってはいけない、自分の領域の中に入れてはいけないものが入り込んでいるということ、それに私たちが気づくように心の目を開いてください。そしてイエス様、今私たちをネヘミヤのように、その誠実さを与えてください。王に対して尊敬の念を日々崩すことなく、自分がその王に仕えるものとして、そのたしなみを忘れることがなく、どんなに親しい言葉をかけていただいても、自分は使えるものであるという、その言葉においても振る舞いにおいても、主の御心を聞き、主の御心にかなった振る舞い、主の御心にかなった言葉、そして口をつぐむべき時には口をつぐむ、そのようなたしなみを私たちに与えてください。そして崩されているあらゆる物事について、崩されているその城壁について、それを立て直すためのその働きを、ネヘミヤのようなその働きを私たちがすることができるように、イエス様助けてください。この世の中に破れ口に立って、また取りなし祈り、愛と憐れみの思いを持って祈ることができますように、イエス様、その祈りの霊を私たちに与えてください。心傷んで私たちのことを愛し、私たちの城壁が立て直されるように、それを願ってくださっているイエス様、私たちも神の子として今崩されている物事に対して、それを素早く察知し、そしてその立て直しのために祈る、その霊を私たちに与えてくださることを感謝いたします。
アメン。
全ての神の子として働く、その全ての必要をあなたが与えてくださることを感謝いたします。
アメン。
私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。主よ、私たちの主、王であられるイエス様、私たちはあなたに対して恐れう病をいつもキープし続けることができますように、決して慣れ慣れしく軽んじるということがないように、誠の王であられるあなたが本当に私たちのところに降りてきてくださり、優しく声をかけてくださり、そしてどうしたのだと、病気でもないのに心に悲しみがあるのかと、あなたが親しく優しく声をかけてくださることを感謝いたします。
アメン。
私たちはそのあなたに本当に私たちの思い煩いを申し上げ、申し述べ、 私たちの必要はこれこれですと、あなたに大胆に主を伝えることができますように、そしてなおかつあなたへの恐れ敬い、それを外すことがなく、あなたを尊敬し、そしてあなたと共に良き交わりをしていく我ら一同でありますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。主の来ます時まで我を望み待つ、狭き道を
教会たちのため、キリスト者たちのために特に覚えて祈りましょう。ネヘミヤのようなキリスト者、あるいは教会指導者たちが立てられるように、またダニエルのように決して主の御前に対する誠実を崩さず、王に対し人々に対し大胆な証ができる働き人が与えられるように祈りましょう。またダビデのようにゴリアテに少年であろうともその信仰を持って、あの割礼を受けていないイスラエルの陣をなぶるあの者は何者かと信仰を持って立ち向かう、そのような少年が与えられるように祈りましょう。またギデオンのように300人のその思慮深い勇士が与えられるように祈りましょう。またヨナタンのように、たとえ共にいる人が一人であっても、あの割礼を受けていない者どもを切り崩すのに少人数であろうとも大人数であろうとも関係がないと、その大胆な信仰を持って立ち向かい勝利する、そのようなキリスト者教会が与えられるように、今私たちは教会たち、クリスチャンたち、そして働き人たちのために特に覚えて祈りましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。睾丸の美少年だった小さなダビデがポケットにあるその石を持ち、信仰を持ってゴリアテを倒した、そのような勇気を持った信仰のある働き人一人一人を教会に与えてください。
アメン。
この教会に、そしてこの日本の教会に、
アメン。
そして世界中の教会に、そのようなイエス様を信じ、イエス様の御言葉に固く立ち、信仰を持ってゴリアテに石を投げる行動を取る、その働き人一人一人を起こしてください。
アメン。
イエス様の御言葉に、あなたが、イエス様がこの日本に、教会に、クリスチャンを、天にある豊かな全ての霊的祝福を持って、私たち一人一人クリスチャンを祝福してくださっている、その完了形である祝福をも得ている、その働き、その信仰を私たち一人一人が働かせて、そのイエス様が与えてくださる祝福を引っ張り込む、そのような働き人一人一人を起こしてください。
アメン。
主よ、
信仰に立つ働き人、世界に、この日本に、この教会に必要です。イエス様、与えてください。御心にかなったその信仰を働かせるその働き人、一人で良いということです。今その一人となることができますように、そして一人が教会に与えられますように、この日本に与えられますように、そのような教会が一つ立ちますように今求めます。イエス様を必ず求めれば与えてくださる主です。今イエス様、私たちは祈ります。イエス様、与えてください。そして私たちがそのような働き人になることができますように祈り求めます。
アーメン。
右にも左にも恐れないその信仰を私たちに与えてください。
アーメン。
ついつい恐れてしまうその心をイエス様、あなたが捉えてください。
アーメン。
右にも左にもそれず、イエス様の働き、イエス様のその言葉を口ずさみ歩む働き人一人一人でありますように、主を助けてください。
アーメン。
このわずかな力を用いて、あなたが働いてくださることを信じます。
アーメン。
あなたが働いてください。
アーメン。
その働き、私たちも協力したいです。
アーメン。
イエス様、助けてください。
アーメン。
あなたが私たち一人一人に、その働き人一人一人に力を与えてくださることを信じ、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
主よ、私たちが荒野の声となってあなたを叫び、また悔い改めを叫び、この世の中において何が良しであり何が御心であるのか、それを叫ぶその志を私たちに与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
主の来ます時まで我はの城に待つ、狭き道を十字架を担い、行く道の果てでも主は我を待てり、栄光の我が主迎えくださる。
主の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いた時座って泣き、数日の間門に伏し断食して天の神に祈った。アーメン。今私たちもこの国の荒れ果てている様、そしりを受けている様、偶像礼拝をする者によって誠の信仰がそしられている様を嘆き悲しみ、天の神様に祈って祈り言いましょう。どうか憐れんでくださいと、どうかあなたの慰めが来てくださいと、どうかこの国の若者たちを憐れんでください、この国の政治家たちを憐れんでくださいと、今この日本の国、また世界の国々、そしりを受けて、そして困難の中にある我らの同胞キリストたちのために、今特に覚えて祈りましょう。
イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、
ハレルヤ。
愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様が私たちの主であり王であることを宣言します。世界とその中に住む全てのものはあなたの作られたもの。主よ、あなたはその中において私たちをとびっきりのものとして神に似せられて、あなたは私たちを創造してくださり、神に代わってこの地上を治め、そしてこの地上を栄光化した後に神に加勢し、神のファミリーとして永遠に生きるようにと、私たちをあなたが創造してくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの御心にかなったものと歩むことができず、罪にまみれて、罪を飲み食いして、罪に誘惑され惑わされて、あなたの身元を離れてしまった私たちをあなたが憐れんでください。そしてアダム以来罪を犯して、あなたの御心に主よかなわないことばかりをしてきたこの人類を、主よあなたが憐れんでください。憐れみの印であるイエス・キリストを通して、主よ私たちを今日も憐れんでください。世界中の国々を憐れみ、世界中の国民を憐れみ、主よキリスト者を憐れみ、教会とアブダラン父なる神様が所してくださった一人一人のエクレシアたちをあなたが憐れんでください。そしてイエスキリストにあって回復されたものとして、イエスキリストにあって新しく作られたものとして、罪許されて、そして惑わされることなく、キリストの与えてくださったその御言葉によってまっすぐに歩むものとして、勝ち得て余りあるものとして、私たち一人一人をあなたが整えてくださり、主よこの地上から主よまだあなたへと立ち返るものとして、聖なる種族として、主よあなたが世界にいる全てのクリスチャン、世界にいる全ての人々をあなたが作り変えてください。そしてイエス・キリストにあって、主よ作られしものの中においてあなたに似せられた、この似せられて創造された自分を取り戻して、そして主よ再びイエス・キリストにある御心にかなったものとして、この地上においてあなたの御心にかなったその試合、その征服をしていくことができますように、主よあなたが私たちを助けてください。私たち一人一人を、主よネヘミヤのように、エズラのように、まだダニエルのように、主よあなたが聖なる種族として産んで増えて地に満ちる力を与えてください。旅でのような、主よあなたに御心にかなった人々が世界中で増え広がりますように、イエス様あなたが祝福してください。そしてイエスキリストにあって、私たち一人一人が、主よネヘミヤのように神の御心にかなったものとなり、そして主が使わせてくださったその王の前において、私たちも使い、そして主にあって時に花をものとして、あなたの時が来た時に、主よあなたの働きが素晴らしくできますように、イエス様あなたが助けてください。ネヘミヤが保守先においてあなたの皆を褒めたたえ、あなたの皆に預かり、あなたの皆に忠実に、あなたの教えてくださったその御言葉によって、神と人の前で忠実に生きた結果、世界最高の王であるその王様の前において、その本当に愛されて大切にされた様を私たちは見ました。ネヘミヤそのものを、主よ本当にあなたはその王の目にかなったもの、心にかなったものとしてあなたが整えてくださり、この捕囚先においてイスラエルの再建のために油注がれたものとして、神と人の前で、神と人の前でその祝福を受けたネヘミヤのように、私たちも主よそれぞれの場所において神と人の前でその祝福を受けたものとして、主よ私たち自身の働きができますように、イエス様助けてください。世界中にこのネヘミヤのような働き人をあなたは起こしてください。世界中の教会にあなたが起こしてください。この天聖にあなたがより多くのネヘミヤを起こしてくださり、それぞれが使わされたその地において、主よ再建のためにあなたに油注がれたものとして主に用いられますように、イエス様あなたが天聖一同を整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、神と人の前で聡明を得たもの、本当に愛されたものとして天聖一同一人一人が生かされて用いられますように、天聖一 口の一人一人が本当にあなたにあって用いられますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
主の来ます時まで我は座を見待つ、狭き道をも十字架を担い、行く道の果てでも主は我を待てり、栄光の我が主時まで立ち上がり走り続け、主の栄光を満たすまで、あらの声となり主を称えます。
私たちは国々のためにネヘミヤの名に取りなし祈りましょう。国々のその荒れ果ててしまった霊的なありさま、それを嘆き主に訴えましょう。またアメリカ、ヨーロッパ、アジア諸国、また大国と呼ばれている諸国、ロシアや中国、その他国々のために祈りましょう。それらの国々が争うことをやめ、平和であることを学ぶように、そして国の中の貧しい困っている人のために政策が行われるように、それが実行され、貧しい人々が、また困って困窮している人々がどんどんいなくなっていくように、そのような政治家、また王たちが立てられるように祈りましょう。今私たちは国々のため、彼らのために祈りたいと思います。
愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
この世界がキリストの愛と平和で一致することができますように祝福してください。イエス様、主があなたと共におられ、また主があなたを祝福されますようにと、ボアズが部下に対して挨拶を交わしたように、この世界のあらゆる国々、またあらゆる施設やあらゆる団体がイエス様に会って共に挨拶を交わす、そのような幸いな一つ一つへと変えられることができますように、イエス様助けてください。
アメン。
この世界において国々がそれぞれの自分の意見を主張し、自分が正しい、自分が欲しい、自分が全部これを得たい、そのような主張を戦わせることによって国々の争いが起こっています。イエス様、善悪を知る知識のみ、物事を見て良い悪い、また自分の利益を求める、そのような性質が争いを生み出しています。イエス様、どうか憐れんでください。イエス様、国々が戦いを 起こしているその争いの心がキリストの平和とキリストの愛で立て直されることができますように、イエス様助けてください。この国々の中で主がいけないと言われること、同性同士がその同性のことも良しとされるような地域、また国があります。またキリスト者イエス様を信じる人々を攻撃し、また命を奪い迫害する、そのような働きも中近東において世界において今あります。イエス様、主に敵対するあらゆる物事、主があなたのその御手で、その直接主が打ち砕いてくださいますように、イエス様助けてください。そして今日本のまた世界のクリスチャン教会が立ち上がることができますように、イエス様助けてください。平和の神は速やかにあなた方の足を通してサタンを踏み砕いてくださいますとあります。イエス様、御言葉に悟く、御言葉を求め、そして悪に対して疎い、その働き人一人一人の一つ一つの足を通して速やかに主がサタンを踏み砕いてくださることを感謝いたします。この日本において、世界において、また家庭において、あらゆる団体施設において、主を敵対する、主に敵対する、その愛と平和を邪魔しているあらゆる物事を主イエスキリストの御名によって踏みつけます。
アーメン。
イエス様感謝いたします。
アーメン。
イエス様の御名によって踏みつけました。イエス様、あなたの皆により頼みます。イエス様、だから一つ一つの物事に対してイエス様が直接関わってくださり、その物事を解決に導いてくださることを感謝いたします。この世において取りなし祈るその働き人のその一つ一つの足をあなたが豊かに祝福し、そして強めてください。かつてアメリカやヨーロッパの働き人たちがこの日本にも命を顧みずイエス様を携えて来てくださいました。そのことによって私たちの親の世代、そして私たちも、また子供の世代もイエス様を知り信じることができています。その栄光の働きを、その霊に燃え主の栄光の働きをする働きをアメリカやヨーロッパの教会にクリスチャン一人一人にあなたが今返してください。
アメン。
そして栄光の働きに再びつくことができ、主が良しと言われることについてはイエスとはっきりと答え、そして主がダメと言われることについてはノーと、人の顔を伺うことなくイエス様が言われることをはっきりと大胆に述べることができますように、アメリカやヨーロッパのクリスチャン、また教会一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。イエス様、イスラエルを主イエスキリストの御名によって祝福いたします。イスラエルを今日もあなたが瞳のように守ってくださっていることを感謝いたします。イエス様を救い主として受け入れることができますように、今イスラエルの一人一人の心を、その思いをあなたが支配し、そして開いてください。イエス様を信じ、イエス様のへの信仰を回復され、そして信仰の長男としてのその働きを豊かに全うすることができますように、再び主がこの地上に来られるその道備えを豊かになすことができますように、イエス様、イスラエルを祝福してください。
アメン。
周囲の国々と平和を保つことができますように、イエス様、豊かに祝福してください。
アメン。
イエス様、この世界において権威のある立場にいる一人一人を主イエスキリストの御名によって祝福いたします。
アメン。
貧しい人のために、また口を開いて話すことができない、そのような弱い一人一人のために、その代わりに語り、その代わりに正しい判断をする、 そのような王が権威ある一人一人が豊かに祝福されますように。そして守るべき守られるべき貧しい命が、そして守られるべき弱い孤児やヤモメが豊かに守られる、この世界の仕組みとなりますように。イエス様祝福してください。
アメン。
一つ一つの団体が、そして一つ一つの職場が、一つ一つの施設が、その権威ある一人一人、代表者と言われる一人一人が豊かにイエス様の御名によって祝福され、その一人一人が判断すること、そのことにその場所において決定されること、一つ一つが主の御心にかなったものでありますように。イエス様祝福してください。一つの施設が、そしてまた一つの施設がイエス様の御名によって変わり、イエス様の愛と平和によって支配され、そして以前のものは過ぎ去り新しく変わっていく中で、一つの施設が変わり、その次々とその命が産んで増えて地に満ちる中で、この世界がイエス様の愛と平和によって満たされ、この世界が今あるこの闇の状態ではなく、イエス様にあって光の状態と、そしてあなたの喜ばれる御心にかなった状態へと変えられることができますように、イエス様そのように変えてくださることを感謝いたします。イエス様あなたに求めます。あなたに期待いたします。そのようにしてくださることを感謝いたします。イエス様あなたの御手にすべてお委ねし、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主の来ます時まで我を望み待つ、狭き道を十字架を担い、行く道の果てでも主は我を待てり、栄光の我が主迎えくださる。主の来ます時まで立ち上がり走り続け、主の栄光満たすまで、
あなたの来ますその日まで私たちはただあなたを望み、あなたの十字架を背負い、私たちも日々あなたと共に歩みたいと願います。ネヘミヤのように城壁を再建する者として、この世界を建て直す者として、教会の中においてキリスト者たちの中において、霊的な建て直しを率先して行うものでありますように。
アメン。
主よ、我ら一同が荒野の声となってそれを叫び、そしてあなたの来ますことをそれを喜び、その整えを率先して成していく我ら一同でありますように、イエスを助けてください。主よ、朝ごと昼ごと夜ごとにこの宮において捧げられる祈りに、あなたが日ごと聞いておられることを感謝いたします。主よ、我らをますますそのように奮い立たせてください。24時間365日祈りの教会として主をますます立て上げられていきますように。主を働き人が必要です。備えてください。主をまたそのために必要な諸々が必要です。イエスよ、それらを備えてください。どうか一人一人にあなたが知恵と啓示の霊とを増し加え、ますますあなたにあって整えられた働き人として世に出て行き、多くの命を救い、あなたへとつなげていくことができますように、イエスよ助けてください。我ら一同が栄光の教会として立て上げられていきますように、また日本の各地に この教会を植え付けていくことができますように、世界各地に植え付けていくことができますように、主よ、どうか我ら一同、これに預かる全ての一人一人が栄光の働き人として整えられますように、イエスよ助けてください。主よ、今夜この金曜日のこの深夜に至るまでも我ら一同、主よ祈りました。またインターネットを通して祈りに預かった一人一人おります。イエスをどうぞ一人一人にあなたが報いてくださいますように、一人一人に答えてくださいますように、一人一人のその取りなしにあなたが聞いてくださり、この日本、この世界、また教会たち、キリスト者たち、そして主よ、イスラエルの国をどうか憐れんでください。どうかあなたがますます破るべきに立ち、祭司として取りなし祈る祭司をどうかますます増し加えてくださいますように。主よ、どうか一人一人が今晩祈った祈りに聞いてくださり、そして報いてくださいますように、平安で満たしてくださいますように。決してまどろむこともなく、また眠ることもない、あなたの慈しみ、愛、憐れみが一人一人の上に常々注がれており、そして喜び満たされて、平安に満たされた主よ、明日の安息日を整えられ、そして主日へと迎えることができますように、どうか助けてください。あなたの愛、憐れみ、許し、癒し、勝利、あなたの必要の満たしが一人一人の上に豊かにありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
ハレルヤ。
主の来ます時まで我は狭き道をも十字架にない行く道の果てでも主は我を待てり、栄光の我が主
祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
イエス、アーメン。
全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。
アーメン。 き続き祈りの時間を持ちたいと思います。
皆さんそれぞれで祈ってください。